ファイン住宅プレゼンツとんかつ社長の快適空間ラジオ。この時間は快適な空気と生活空間の提供による地域の活性化を目指すファイン住宅が住宅、空気、食に関するさまざまな情報を舞鶴発で発信します。この番組は快適な空気と生活空間の提供による地域の活性化を目指すファイン住宅の提供でお送りします。
アレルギーやアトピーでお困りの皆さんへ、ファイン住宅富貴展示場で空気にこだわった快適生活空間をぜひご体験ください。快適な空気はあなたの生活、人生を変えます。ファイン住宅富貴展示場の見学のご予約は 0773-78-2598 78-2598、 もしくはファイン住宅で今すぐ検索してくださいね。
ファイン住宅プレゼンツとんかつ社長の快適空間ラジオ、第8回目の放送です。本日はファイン住宅富貴展示場で収録させていただいています。パーソナリティを担当します佐久間です。この番組はとんかつ社長ことファイン住宅久保社長へのインタビューで進めてまいります。久保社長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが久保社長、
はい、
YouTube が
そうですね
にバズったということでお話を、はい、聞いておりますが、
そうですね、
どのような動画が、
もうね、実は2月に、スタッフみんなでこう釣りに行ってたんですけど、その時にこうトンビが、ね、海で溺れてて、でそれを、助けたっていう動画をちょっと編集して、ね、投稿したんですけど、はい、3月に、ね、実は投稿したんやけど、はい、もうそこからもう全然こう再生回数っていうのは全然伸びなかったんですけど、本当1ヶ月前に6月の中旬ぐらいに、ね、ツイッターでちょっとこうつぶやいたんですよ、はい、このトンビの中にこ うちの助けたトンビいるかなっていうのをつぶやいて、YouTube のこうリンクを貼り付けてね、そしたらもうそこからねもうすっごいことになって、だから今もうね72万回再生になって、ほんでその時のその、はい、友達というか、なんて言うんでしたっけ、
チャンネル登録
者、登録者数も、120人ぐらいやったやつが、はい、もう一気にね1400人越して
10倍、
もう10倍以上になってね、ちょっともうびっくりしてて、ほんでそのコメントもねすごいたくさんの方からコメントいただいて、本当ねこう読んでるだけで心がね癒されるようなコメントばっかりで、ほんとちょっとしたことやけど助けてよかったなって、中にはねやっぱりこう自然の、ね、動物を助けてどうなのいう意見もあるんやけど、でも目の前に行った時にねやっぱりこう浮かんでてこう目と目があったような感じがしてね、はい、で助けて本当ねよかったなって思って、でも後でねこの動画自分で見ると、はいはい、ものすごい近い距離に顔があって、はいはい、これ目つつかれてもおかしくないよっていうような距離やったのがちょっとね、
トンビも僕は助けられてるんだって思ってたのかもしれないですね。
そうやね、
はい、もう優しくしなあかんっていう、
そうやね、最初助けた時本当にねもう固まってたからね体が、でそれをちょっとずつ温めてね、でもうピーピーピーピーやっぱ泣いてる姿見てもうなんとかせなっていうんでね、だからでも助けて本当によかったなって思ってます。
コメントも700件ぐらい、
そうですね、
で一つ一つが僕も見ましたけどすごいなんか長い文章で心が温まりました、ね、なんかすごいいいですねっていう評価がすごい、
そうですね、もう本当にねこうニュース見てもやっぱ暗い話ばっかりの中で本当にねこう癒されましたっていう意見とか本当たくさんの意見いただいてね、もうなんかこう私らももう胸が熱くなるようなコメントをたくさんいただいて、はい、スタッフみんなで喜んでます。
すごい感動したのがそのトンビが怖がらないようにドア閉めるのをすごいこう優しく閉めていたりだとか、
そうですね、
なんかそういう細かい気遣いっていうのが、こうお客様にとってもすごいなんか安心できるような、はい、会社にこう育て上げた久保社長のこう心意気といいますか、
ありがとうございます、
すごいこう人間性といいますか、なんかすごい出ているなと思って、すごく僕も
ありがとうございます、
さすが久保社長だなと、
ありがとうございます、
ちょっと個人的に思ってしまいます。
でもね次の日にもう ね、私会うことなくスタッフの、ね、広瀬くんがもう勝手にシャッター開けちゃってね、もうそのまま出て飛んで逃げてっちゃうんですよ。だから本当にね、あ、最後今どうしようかなっていうのがね、ちょっと見たいなって思いますけど、まあ、あの飛んでる中にどれかにいるのかなって思うと、うん、なんか嬉しい気持ちでね、はい。
いや、今もあの今は対面でおしゃべりしてるんですけども、うん、はい、トンビの話してる時にちょっと目元のこの優しそうな目が
すごく、
はい、印象的ですね。
はい、いえいえ、ね、はい、
だからそういうこう、あの他人を思う気持ちで、まあ、そういう人間性っていうのはこれからすごくもっともっと大事になってくる、ね、世の中になってくるかなと思いますので、はいはい、ぜひ今後ともこういった活動、
はい、
告知を、
そうですね、
はい、まあ、第2弾もちょっとまた、
そうですね、今いろいろね、まあ、YouTube 自体はもう本当にこういろいろ撮って上げてるんで、また見ていただけたらなって思います。でまたね、あの、まあ、第2弾いう格好でいろいろ作って出していきたいと思います、
は
い
は
い。
とんかつ社長というニュースで調べたら出てきます、
は
い、
そうですね、とんかつ社長で出てきますね、はいはいはい、もしくはもうファイン住宅 で、はい、YouTube 検索してもらったら出てきますので、は
い、ぜひぜひ皆さん見てみてください。
とんび助けたでも出てきます。
そうですね、はい、お楽しみに待ってですもんね、
はい、そうですね、
はい、ではですね、続いて断熱性能というところで、はいはい、そのお客様を思う久保社長だからこそできた、うん、東急の
そうですね、
はい、ぜひそこをご説明いただきたいんですけど、
そうですね、このね、また4月から新たにね、今までは断熱等級っていうのが4等級みたいな形で、止まってたんですけど、それがね、このままじゃダメだっていうことで、断熱等級っていうのが7等級まで実は膨れ上がったんです。
より細かく、
より、はい、そうです。そしてね、あの、まあ、この今まではまあなかなか分かり聞きになれないんですけど、 UH とか言うていう値とかっていうのが、まあ、基準になってたりしたんですけど、まあ、例えばこうどれくらい家のこう熱量が外に逃げるのかっていうような値が、まあ、より細かく、ね、設定されたっていうので、だから今まで断熱等級、等級4最高等級ですよとかって言ってたのが、いきなりこの4月から実は、4等級から最大7等級まで上がったっていうので、
だからさらにすごい厳しくなってきて、
そうなんです。だから今もうお宅の等級何等級ですかって言ったら、いや最高等級ですって言えなくなったっていうのがあってね、だから、あの、今皆さん結構ね、あの、うわ大変だって思ってる会社と、やっと自分たちの時代が来たなって思ってる会社と、もう本当に極端に分かりました。だからこの辺の等級を聞かれると濁されるような会社はちょっとね、これからの住宅選びにはもう淘汰されていくような時代がやってきました。もうだからうちらは、まあ、言うと、もう最高等級の1個下、はい、最高等級の等級7っていうとね、もうこれはっきり言っても北海道で建てるような家です、はい、うん、だから、今この辺でやってるのっていうと、一条さん、一条工務店さんとかは、これぐらいのレベルで実はやられてる、うん、うちらが、7等級で上げようと思うとね、外張りの断熱をしないといけなくなってくるぐらいの断熱等級になってくるんで、だからここまではさすがにこの地域ではいらないだろうっていうので、だからその下のうちらは断熱等級でいうと6等級で、うちらは行っております。だからもう本当ね、ピラミッドみたいなのをうちら作ったんですけど、はい、もうね、もう本当に分かりやすいです、はい、うん、これをあのこれからうちらはどんどんと、はい、出していって、まあ、はい、今までよく聞いてたゼッチとか、はい、ゼッチプラスとか、その基準よりさらに上のヒート20っていうのがあって、はい、それの、まあ、最高グレードがヒート20の G3 っていうのが最高と、はいはい、うちらはその1個下の G2 っていうレベルで今標準で今出させてもらって、でもうちょっと、前もうほな4月以前のはどうだったのかっていうと、はい、全部こういろいろ計算したらね、はい、もうほぼほぼがこの G2 クラスもしくは、ゼッチプラス基準っていうところにうちら推移してて、だから本当にね、もうもっと早い段階でこの数値っていうのがもっと出てたらね、はいはい、うちらもっともっとこうアピールできるところがたくさんあったなっていうので、
そうですね、
うん、まあでもこれこの まあ、UH、まあ、家の熱がどんだけ外に出るのかっていうのも大事ですけど、一番本当は大事なのは C 値っていう、昔前から言ってるんですけど、はい、まあ、この家にどんだけの隙間が空いてるか、はい、だから、使ってる断熱材がグラスウールとかでしたらもうどうしてもスカスカ、もうスカスカ、うん、だから、C 値自体がもう1以上とかね、はい、うん、だからいろんな、ね、メーカーさんとかもうちはあの C 値測定でもうかなり低いですよっていうのがあるんです、はい、それはそのシリーズっていうのがあって、はい、このシリーズはこうですよ、うんうん、でもそれ以外は違いますよっていうのがたくさんあって、だからそこのだけをこう歌ってる会社とかは要注意で、で最終的に C 値測定を、はい、ほなしてくださいって言った時に、はい、あの困ってんで、だから C 値測定がこれから当たり前の時代が来る、はい、来ないともう日本の建築レベルが上がらないので、だから、この C 測定というのがこれからね、はい、もうどんどんどんどん出てくると思います、はい、
そうですそうですね、う
ん、でお客さんが逆に C 測定してない会社はもう選ばれない会社になってくる、はい、だからもう建設会社の考え方をもっともっとレベル上げていかないと、はい、お客さんの方がね、もっともっと勉強されてる、うんうんうん、だから私らよりお客さんの方が知ってるよぐらいの気持ちでやらないと、はい、もうね捨てられちゃう、
そうですそうですね、うん、まあ、これからその環境に対してもっともっと目線がどんどん強くなっていく中で、きちんとその断熱性を高めて、で建築の技術も高めて、そういった意味が今後はもう必要になってくる、
ね、必要です。もう極端な話で言うと、エアコン1台あったらもう1年が生活できるんで、はい、ね、はい、だからイコールがもう SDGs とかにつながってくる、はい、 うん、だからもう脱炭素を歌ってる中で、はい、あのエアコン、あの暑い夏でもエアコン1台ずっと24時間もう回してるだけでもう快適、どの部屋もが快適な温度で住める家っていうのが今できるような技術がもう本当みんな持ってるんで、だからそれをどんどんどんどんね前向きにあの出していくこと でそこまで到達していってない会社はそこまでレベルを上げていかないと、あの脱炭素なんてね夢のまた夢になってくるんで、だからうちらはもうさらにその上を今実は目指して今やってますので、
うん、その快適空間を作るためには、きちんとあのこの空間を制御して、コントロールしていかないといけないという中で、まあ、逆にこうか、高気密にすることによって空気閉じこもるけど、うん、あの壁紙とか変えたりだとか、
ね、
塗り壁にしたりだとか、
そうですね、
そういう工夫もパイン住宅ではやられているんです。
あとねもう一つ大事なのが、換気システム、はい、これがね実は一番大事になってきて、はい、24時間の換気システムをどういうシステムを使うかによって家の性能っていうのはもう本当に新築に住むことによってこう病気になられる方も実はたくさんおられて、
う
ん、そうだから、まあ、世界を見た時に日本ぐらいなんです、こんなもうクロスばっかり入ってる家に住んでるとかね、あのもう無垢の板じゃない、もう張り合わせた床の上に住んでるっていうのは本当に日本ぐらいで、これはちょっとね恥ずべきことで、もっともっと建設屋があのもっともっとお客さんのことを考えてね、あの家を建てると、あの自分のね、あの娘の家とか息子の家とか孫の家とか建てるときに一緒のことしますかって私ら問いたいんですよ。その時は息子の家でほんな塗り壁にするわとか無垢の板使うわとか多分皆さん建築屋の社長さん言われるんですよ、はい、それだったらそれをお客さんに提供しなさいって私は思うってね、本当にこう空気のことを考えると換気システムが一番大事だよって家のために思うと、その次に、壁仕上げ材が大事になってくるよっていうのはもう簡単にちょっと考えたら分かることなんでね、それをお客さんにこう提供するっていうのが今後我々がもっとどんどんどんどん宣伝していかないといけない、
そうです、
そしてもう本当にこうみんな建築家のこう考え方がねもっと変わらないと、もう外観のデザインなんてはっきり言ってどうでもいいんですよ、うん、本当にこの中で住む人のことを考えて住む人のことを思ってこう仕様をもっともっと決めていってもらわないと本当にねいい家っていうのはできない、
そうですね、あの家っていうのは素人から見たらできてしまうともう何ができてるかわからないので、やっぱその本当の心を持った、ね、あの会社に任せたいなっていうのが一番ですね、
そうですね、
はいはい、久保社長そろそろお時間となりました、は
い、早いですね、
早いですね、一瞬ですね、
はい、ありがとうございます
ありがとうございました。とんかつ社長ことファイン住宅久保社長と FM 舞鶴パーソナリティ佐久間がお届けしました。
この番組は快適な空気と生活空間の提供による地域の活性化を目指すファイン住宅の提供でお送りしました。それではまた来月お会いしましょう。ご社長ありがとうございました。
ありがとうございました。